こんにちは。自己肯定感を高める心理学へようこそ。ナビゲーターのゆうきです。
こんにちは。あかりです。ゆうきさん。
はい。
自己肯定感って最近は本当にあちこちで聞きますよね。
はい。
でも正直、
はい。
自分を好きになろうみたいな、ちょっとこう漠然としたイメージを持ってました。
その気持ちすっごくわかります。でも専門機関の解説を読んでみると、
はい、
自己肯定感はもっと具体的で、
はい、
私たちの人生の質をこう根本から支える設計図のようなものだとわかるんです。
人生の設計図ですか？
はい、面白い例えがあって、
はい、
人生を車に例えるんです。
はい、
運転席に座るのはもちろん自分、
はい、
でその車のパワーを決めるエンジン、それが自己肯定感。
なるほど。エンジンがパワフルだと、人生の坂道とか重い荷物、つまり困難に直面してもぐいぐい進んでいけるということですね。
まさに。逆にエンジンが小さいと、平坦な道は良くてもちょっとしたことで失速しちゃう。この例えすごくしっくりきませんか？
とってもわかりやすいです、
うん、
じゃあそのエンジンの正体である自己肯定感って具体的にはどういう感覚なんでしょうか？
中核にあるのは自分の存在そのものをありのままで認める感覚です。何かができるからとか、誰かと比べて優れているからといった条件付きの評価じゃないんですね。ただここにいるだけで自分は価値がある、そう感じられる心の状態です。
ありのままで OK と。でもここで一つ疑問が湧きます。それって自分勝手になったり、もう成長しなくていいって開き直ったりすることとはどう違うんでしょうか？
そこが最もよくある誤解であり、一番大切なポイントなんです。
はい。
自分さえ良ければいいっていう自分勝手な態度は、実は自己肯定感が低い人の典型的な特徴なんですよ。
そうなんですか？自信満々に見えるのに。
ええ。本当の意味で自己肯定感が高い人は、自分を尊重するのと同じように他者も尊重できる。 I'm OK, You are OK, 私も OK, あなたも OK っていう感覚ですね。自分を大切にできるからこそ他人の価値も認められるんです。
なるほど。
さらにですね、この自己肯定感の構造を理解する上で非常に重要な2つの種類っていう考え方があります。あかりさん、家を建てるところを想像してみてください。
家ですか？はい。
まず何よりも先に頑丈な土台が必要ですよね。
はい。
この揺るがない土台に当たるのが絶対的自己肯定感。これは自分のダメな部分も含めて存在そのものを無条件に肯定する感覚です。
心の土台。主に子供の頃に親からの愛情で育てられる部分ですね。
その通りです。そしてその土台の上に立てていくのが社会的自己肯定感。これは仕事の成功とか人から秘められるといった経験で得られる自信、つまり家の建物の部分になります。
土台と建物、すごくイメージしやすいです。ということは、
そう、問題は土台がグラグラのまま立派な建物だけを必死に建てようとすることなんです。どんなに素晴らしい実績、つまり建物を積み上げても土台がなければ、ちょっとした失敗や批判っていう地震でガラガラと崩れ落ちてしまう。
だからあれほど成功しているのに、どこかいつも不安そうな人がいるのかもしれませんね。その人の心の家は土台が不安定だったんだ。
そういう見方ができますね。でもここからが希望のある話です。もし自分の土台が弱いと感じても決して手遅れじゃないんです。
本当ですか？大人になってからでもその土台って強化できるんでしょうか？
できます。サイトではそれを心の体幹トレーニングと呼んでいました。
へえ。
アスリートが地道に体幹を鍛えるように、私たちも意識的なトレーニングで自己肯定力っていう心の筋肉を鍛えて土台を安定させることができるんです。
心の体幹トレーニング、それなら私にもできそうな気がします。ただ精神論で頑張るんじゃなくて、スキルとして身につけていくですね。
ええ、 それは自分一人を幸せにするだけじゃなくて、
はい、
安定した自分という土台の上に他者との良い関係を築いて周りの人も幸せにしていく力になると。
自己肯定感というエンジンを強くすることが自分だけじゃなくて周りの世界も豊かにしていくんですね。いやー、今日は言葉のイメージがガラリと変わりました。
私もです。さて、リスナーの皆さんにもここでお届けしたい問いがあります。少し改めて、もしあなたの人生が1台の車だったら、今のあなたの自己肯定感というエンジンはどんな状態でしょうか。そしてそのエンジンをもっとパワフルにするために、今日からできる小さな一歩は何だと思いますか。ぜひ少しだけ考えてみてください。